ネヘミヤ記の福音第10回最終回です。主よ私を覚えてくださいという主題でネヘミヤ記の第13章です。元の木阿弥という表現がありますけれども、辞典を見るとですね、また元の状態に戻ることと書いてありました。でもこれは元の状態に戻ってハッピーエンドという感じではないですね。どこかネガティブな意味合いがある表現ですよね。やったけど無駄だったみたいな、ね、そんな風なネガティブな意味合いがある表現ですよね。この言葉の由来がどこにあるのかなと思って調べてみたら、いくつかの説があるようです。その代表的なものはですね、16世紀日本の戦国武将、大和郡山の城主筒井純慶の父親が亡くなった時に、純慶自身はまだ1歳だったそうなんです。そういう時には敵に攻められるわけですね。純慶が成人するまでその死を伏せてですね、父と姿が似ていて声も似ている人を連れてきてですね、そして床に伏させていたんだそうなんです。まあ、替え玉なんですね。それが木阿弥という人だったということなんですよ。それで純慶は成人して父の死を公にするまで敵に知られずに済んだ。でその後木阿弥は元に戻ったということなんだそうなんですね。まあ、これによって筒井家はめでたく安泰、他方木阿弥さんはご苦労様ということで元の木阿弥に戻った。それがね、由来の代表的なものなんだそうなんです。さて今日のところでこんな風にネヘミヤのことが書かれているんですけれども、ネヘミヤは12年の任期を終えて一旦ペルシャに戻りました。それでバビロンの町に帰っていって、まあ、このようなことがありましたと報告をしたというふうに書いてありますね。ですから6節、その当時私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところへ行ったが、しばらくたって王にいとまをこいエルサレムに戻ったというんです。一体どのぐらいの期間いなかったのかははっきり書かれていません。エルサレムに戻ってみると、なんと由々しき元の木阿弥状態になっていたということを発見したんですね。一体何が起きたんだろうか思うわけなんですけれども、そのことが13章に書かれています。6章から12章まではですね、エルサレム城壁の再建が完成して落成式を執り行ったということが描かれていましたね。でその中で特に10章ではですね、この落成式で人々は3つの誓いをしたと書かれています。第1は異教徒と結婚をしないというのは、これが偶像礼拝に陥った原因で、その結果エルサレムは陥落し、70年のバビロン捕囚がありですね、それから解放されて神殿再建、それから城壁再建取り組んだんですけれども、70年もかかって結局苦難の140年を過ごさなければならなかったということで、私たちは異教徒とは結婚しませんというふうに人々は誓ったわけです。二つ目は安息日とその礼拝を守りますということを誓いました。三つ目は神の宮をなおざりにしないというふうに、こんなふうに書かれています。すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ブドウ酒および油の供え物を携えていって、聖女の器物および務めをする祭司、門へ歌う歌う者たちのいる部屋にこれを納めなければならない。こうして我々は我々の神の宮をなおざりにしない。ネヘミヤ記の10章の39節、最後の節にこのようにはっきりと彼らの誓いが書かれているわけなんです。ところがネヘミヤがエルサレムに戻ってみたところ、この3つ全部が元の木阿弥状態になっていたというんですよ。これを少し見てみたいと思いますけれども、ネヘミヤはそれを見ていわば見清めをしたんですね。 でここに民の3つの配信とネヘミヤの3つの祈りが記されています。第1は大祭司のエリアシブがトビアと縁組をして手を結んだというんです。このことが4節から14節まで書かれています。大祭司エリアシブというのはですね、ネヘミヤと一緒に城壁再建に取り組んだ大祭司だったんです。その人がトビアに一つの部屋を与えたというんです。トビアというのはこれまであらゆる限りを尽くしてですね、城壁再建だけじゃない、神殿再建も妨害し続けてきた人に、なぜか神殿の中の重要な宝物蔵を与えたというんです。一体何たることか、いわば味方の大きな裏切りにあったことになりますね。そしてその結果、この宝物蔵がトビアに貸し与えられたので、レビ人たちは城壁の外の畑に帰っていったということが10節に書かれています。これを見てですね、ネヘミヤはトビアのものを投げ捨てて神殿を清めたということが8節9節にこんなふうに書かれています。私は非常に怒り、トビアの家の器物をことごとくその部屋から投げ出し、命じてすべての部屋を清めさせ、そして神の宮の器物および素材入香などを再びそこに携え入れたと書かれています。そしてネヘミヤは14節でこのように祈るんですね。我が神よ、このことのために私を覚えてください。我が神の宮とその務めのために私が行った良き技を拭い去らないでください。元の木阿弥にしませんから、どうか神様、民の罪をお許しくださいというふうにですね、取り出しをしているんです。さて2番目の木阿弥、それが15節から22節まで書かれていますけれども、こんなふうに15節から始まっていますね。その頃、私はユダのうちで安息日に酒舟を踏む者、麦束を持ってきてロバに負わす者、またブドウ酒、ブドウ、イチジク及びさまざまの荷を安息日にエルサレムに運び入れる者を見たので、私は彼らが食物を売っていたその日に彼らを戒めた。ユダの人々がそういうことをしたんです。安息日に酒舟を踏むということは、これはブドウ酒を作る作業をしていたということですね。安息日を守らないで仕事をしていたと。それで安息日をしっかり守りなさい。なぜならですね、周辺の異邦人たちが来て、彼らがそうだったらばということで神殿で商売を始めたんです。ということで城門を徹底的に管理しました。そして安息日には入れないようにしたということなんですね。そして22節でネヘミヤはこのように祈っています。私はまたレビ人に命じてその身を清めさせ、来て門を守らせて安息日を清別した。我が神よ、私のためにまたこのことを覚え、あなたの大いなる慈しみをもって私を憐れんでくださいと祈っています。三つ目は異教徒との結婚が22節から31節まで書かれているんですけれども、23節このようにありますね。その頃また私はアシドド、アンモン、モアブの女をめとったユダヤ人を見た。司法の小さな地図をご覧ください。アシドドというのが海の方、ペリシテ人のあたりです。それからアンモン、ヨルダン川の東側です。遠い親戚なんですけれどもね、でも長い間ユダと敵対関係をやって、城壁や神殿の再建を妨害したんです。アンモンの責任者というのがトビアなんです。それからモアブ、ここも本当にイスラエルに敵対してきた部族なわけなんですね。遠い親戚ではあるけども、もう神様を忘れ果てていた民、その人たちと結婚をしたというんです。それだけじゃないんです。24節このように書かれています。彼らの子供の半分はアシドドの言葉を語ってユダヤの言葉を語ることができず、おのおのその母親の出た民の言葉を語った。ユダヤの言葉がわからないんです。ということはどういうことですか？聖書を聞いてもわからないんです。神の言葉がわからないんです。 そういう状態になってしまっていた。これはネヘミヤは非常に怒ったわけです。ですからですね、もうむしろ過激な行為としか言えないような、そういう行動に出ています。25節、私は彼らを責め、また罵り、そのうちの数人を打って、その毛を抜き、神の名を指して誓わせていった。あなた方は彼らの息子に自分の娘を与えてはならない。またあなた方の息子、またはあなた方自身のために彼らの娘をめとってはならない。ソロモン王がそれをしたので、ユダは滅んでしまったのではないか。その結果、エルサレムの陥落、バビロン捕囚、こういう苦節に満ちた再建工事を私たちがしなければならなかった、まさしくこれだったんだということをですね、訴えたんです。中でも大祭司エリアシブの子がサンバラテの婿になったと。サンバラテという人も、これはずっと妨害工作をしてきた指導者なんですね。ということで、そのことに徹底的に彼は取り組んだわけなんです。そして31節でネヘミヤは祈っています。また定められた時に焚き木の供え物を捧げさせ、また初物を捧げさせた。我が神よ、私を覚え、私をお恵みくださいと祈っています。三つの事柄に対して彼は徹底的に対処し、また祈りながらこのことをしたということなんですね。非常に悲しみ、憤ってこのことに彼は力を尽くしたということがわかります。ネヘミヤの祈りは聞き方によってはなんか自分の手柄のように聞こえるかもしれません。我が神をどうぞ私の技を覚えてくださいというふうに言っていますから。でもそうじゃないんです。彼はおそらく孤独だったと思います。共に信仰の改革をしてきた、また城壁を再建した人たちからわずかの間にこんなに裏切られているんですね。こういう孤独の中でネヘミヤは祈りつつですよ、孤軍奮闘したということがネヘミヤ記の最終章に書かれているわけなんですね。このネヘミヤの姿を見るときに、私たちはイエス様のなさった宮清めということを思い合わせるんじゃないでしょうか。このイエス様の宮清めということは4つの福音書にすべて書かれています。一番詳しいのはヨハネなんですけども、ヨハネは2章ということでですね、ヨハネは時間的なものを問題しないんです。何が起きたかということに特に集中していく人なんですけども、このように書かれています。さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々にはこれらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするなと言われたとヨハネは伝えています。イエスさんも非常に憤ったということがわかりますね。そしてむしろ我が家は祈りの家と唱えられるべきだとおっしゃいました。これはイザヤ書の56章にある言葉なんですけれども、このように書かれています。また主に連なり、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべての安息日を守ってこれを汚さず、我が契約を固く守る異邦人は、私はこれを我が聖なる山に来させ、我が祈りの家のうちで楽しませる。彼らの犯罪と犠牲とは我が祭壇の上に受け入れられる。我が家はすべての民の祈りの家と唱えられるからである。イスラエルの追いやられた者を集められた主なる神はこう言われる。私はさらに人を集めて、すでに集められた者に加えようと。イザヤ書の56章6節から8節の御言葉です。私の家は祈りの家と唱えられるべきだ。イエス様はそういう思いを持って宮清めをなさったんですね。そうしたところ、それを見ていたパリサイ派の人たちは、こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですかと言ったところ、イエス様はこのように答えられました。 イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら、私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのには46年もかかっています。それなのに、あなたは3日のうちにそれを建てるのですか？イエスは自分の体である神殿のことを言われたのであるという話が伝えていますね。イエス様ご自身の十字架と3日目の復活をこのような形で予告しておられるわけです。ネヘミヤの祈りと改革というのは、イスラエルに神の国を実現する信仰復興のためだったんですね。城壁を再建したのもそのためでした。ですからこのネヘミヤの祈りと願いを真の意味で実現したのがイエス様なんです。キリストイエスなんです。ネヘミヤにはユダヤ総督としての権力がありました。でもイエス様どうでしょうか？権力は一切ないんです。むしろ私たちの世界に来られてですね、私たちの罪を担って解決する使命と権威が与えられたんです。だからイエス様が宮清めをした時に、権力者でないのに時の祭司や律法学者たちは従わざるを得なかったんです。その結果十字架にかかられました。でもおっしゃった通り3日目に復活された。神の御子は私たちの世界に来られて罪を犯し続ける愚かな私たちが受けるべき罰を十字架で身代わりに受けて、そしてその罪が許されたという証拠、復活によって示されたんですね。このイエス様をキリストと信じる人に救いが与えられた。これが聖書が私たちに告げる福音です。私はこのことを読みながら、ネヘミヤがトビアのものを部屋から投げ捨てたというところを読んだときに、私も同じようなことをされた思い出があるんです。私は片付けが苦手だったんですよ。居間の隣にですね、三畳間私の部屋をもらってたんですけど、よく母に片付けなさい片付けなさいと言われてたんです。何しろみんなが集まるところで目立つわけですから、戸を閉じてるんですけど、開けるとですねごちゃっとなってるわけですね。片付けなさい、何度も言われましたけど、私しなかったんです。ある日母は戸と窓を開けて、そこにあった私のものを全部投げ窓の外に捨てたんです。私はね、いや教科書とかランドセルはしないだろうと思ってたんです。それも全部捨てられました。片付けなさい、忘れられません。私の子よ、きちんと清くありなさいという母の教えでした。もう徹底的に全部捨てられました。それ以来片付けがうまくなったかというと自信はありませんけれども、でも愛する子には清くあれと親は思うんだなということをですね、幼心にはっきりと知りました。神様はネヘミヤを用いてイスラエルに本当の信仰を回復したかったんです。それでも人々は愚かな罪を犯し続けた。御子を惜しまずに私たちに与えてくださったのはこの神様の愛です。我が民よ清くあれと、これが私たちへの神様の本当に愛ですね。痛みを伴った愛ですね。それに対してネヘミヤは三度にわたって必死の祈りをしながら孤軍奮闘したんです。イエス様は十字架の上でたった一人で私たちの罪を担われた。そのことを本当にこのことは表していると思いますよね。30節と31節の言葉を読み出します。このように私は彼らを清めて違法のものをことごとく捨てさせ、祭司およびレビ人の務めを定めて各々その技に就かせた。また定められた時に薪の供え物を捧げさせ、また初物を捧げさせた。我が神よ、私を覚え、私をお恵みください。主よ私を覚えてくださいと祈る私たちの労苦を神様は決して無駄にされません。 私はあなたを覚えて豊かに祝福する。清くあれ私の民よ。これが主の御心です。お祈りいたします。天の神様、私たちはともするとイエス様の贖いの御業をさえ元の黙阿弥にしてしまいがちな愚かな罪人です。どうかお許しください。悔い改めてあなたに立ち返り、決して離れません。どうか祝福のうちを歩み続けるものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。